龍大
ラジオタックル。
さあ始まりました、龍大ラジオタックル。この番組は龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科の学生が龍谷大学の今を伝える番組です。さて本日のパーソナリティを務めるのは
コミュニティマネジメント学科2回生の武藤心と、
同じく2回生の別府海里と、
同じく2回生の佐々木彩香です。
そして進行役は3回生の小畑でお送りします。
よろしくお願いします。
さあ夏休み明けてもうすっかり秋ということなんですけども、皆さん秋といえば一体何を連想されるんでしょうか？
そうですね、私は読書の秋ですね。
読書、
読書はまあ、はい、よく定番でやられるんですけども、はい、他の方は
食欲の秋ですね。
そうですね、
この時期だとやっぱりモンブランとかさつまいもとか美味しいのが期間限定で、
スイーツ、
スイーツ、
女性ならではのスイーツで結構サンマとか食べないんですかね皆さん。
サンマ、あ、秋のイメージ、そうですね、秋のイメージですね。
栗ご飯、
あ、栗ご飯も食べたい。
でも他も結構なんか何たらの秋って言われたらいろんな秋が思いつくと思うんですけど、他に何かありますかね。
私はスポーツの秋です。
あ、スポーツ、スポーツですか。
プロ野球のドラフト会議もう今月末なんで、
あ、そうですね、
楽しみすぎて
注目の選手は、
はい、金足農業の吉田。
ああ、もう皆さんが多分ね連想されているものだなというふうに思います。というわけで本日も楽しんでまいりましょう。龍大ラジオタックル、この番組は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェよりお送りいたします。さて先ほどの何かの秋でスポーツの秋が出ましたね。皆さん2020年夏に東京オリンピックが開催されますね。
楽しみ
本当に楽しみです。
え、一生に一度かもしれないですね。
それは
それ で
前回はあの1964年に夏季オリンピックが東京で開催されましたけど、まあ僕たち生まれてないんで、
生まれてないんで、
そうですね、
普通にあのみんな知らないかと思います。で、あの実はですね、そのオリンピックの運営にボランティアが多く関わっているのは知ってますか？
らしいですね。
知ってます。
日本オリンピック委員会は全員で約8万人近くのボランティアを募集してるみたいです。で、ちなみに皆さんやりたいとかありますか？
高校の時はやりたいって思いましたね。
あのおもてなし、
おもてなし
まああの皆さんあのオリンピックの招致の時の宣伝、多分みんな高校
生、すごい感動しました。
生で見てなかったニュースのダイジェストがほとんどだったんですけども、あのなんかですね、そのボランティアの内容がブラックすぎるっていう話が今浮上してるみたいなんですよ。
SNS でも結構ね、うん、
話題ですよね、回ってきてますね。
結構招致、あのみんな招集かけているみたいなんですけども、あの条件が本当に厳しくみたいで、調べてみたところ10日間で1日8時間以上っていうのが絶対条件みたいなんですよ。
バイトやったら結構ブラック、
バイトやったら普通にしんどいですよね。
しんどい
結構入りたくない
って、募集応募されてるんですかね。結構、あ、どうなんですかね、8万人来るんですかね。
多分あのミーハーな方が結構あの応募されるんじゃないかなというふうに思いまして、あの競技、ボランティアの種類がいくつかありまして、あの案内役、競技のサポート、選手とかあの観客の移動サポートで、運営サポート、ヘルスケアで、式典、あのメダル渡したりとか、
あれボランティアなんですか
みたいなんですよ、どうも。
ちょっとやりたい
な、ちょっとやってみ
たい。でも1日1000円ということなんですよ、あの支給される額が
1000円。あ、
ブラックバイトよりブラック
まあ1日は8時間働いたのにもかかわらず1000円という。
でもボランティア、うーん、ボランティアやし、た、うん、
まあ、ボランティアやから、あの、まあ、ただみたいなところもあるような気もするんですけども。
ボランティアってもともとただって意味ないって知ってました？
あ、そうなんです
か。そうなんですよ。もともとただっていう意味はなくて、なんか言語の元の言葉みたいなのは って志願兵という意味なので別に無償とかそういう意味は含まれてないらしくて、例えば日本のボランティアの代表格って青年海外協力隊っていうのがあるんですけど、あれすらも無償ではなくて有償で行われてるものなので、ボランティアイコールただっていう考え方はちょっと間違ってる考え方みたいですよ。
そうなんだ。
まあ、NGO とか NPO のボランティアも実は無償じゃないみたいなんですよ、どうも。あの、あれは一応お金をもらっていて、次の、あのボランティアのためのお金として貯蓄していってるらしいんですよ。だから意外になんか非営利団体やし、まあお金もらってないんや、優しいなって思ってるかもしれないですけど、実はあの結構お金もらってたりとかするらしいんですよ、どうも。
まあ、関東の方もなんか特別単位をもらえるって聞いたんですけど、ボランティアをするとびっくりしました
関西には来れないんですか
関西から行くんですか、まあ、行く人もいるかもしれないですけど、一応条件がですね、あの日本国籍とあの日本滞在資格があったら18歳以上なら行けるみたいなんで、まあ一応関西でも行けるみたいなんですけど、行く人いるんですかね。
交通費とかあと宿泊代が、
宿泊が地方だと結構大変ですね。
でその時期って世界中から観光客とか来るわけじゃないですか、その中でボランティアが出せるお金ってとか泊まれる場所ってかなり限られてくると思うんですけど、かなり値段も高騰すると思います。
1万円とかするんですかね。
1万で住めばいいのかな、
東京のところだったら。
そっか、東京か、東京ですもんね、
はい、
東京となると、あのその周りの神奈川とかあの千葉とかいろんなところに多分散らばっていくとは思うんですけど、やっぱ
それでも足らないですよね、
絶対にいろんな、あの国からやっぱ来たりとか、もしくはあの関西とか、もっと九州とかいろんなとこから来たら、やっぱりそれなりに人が集まっていくっていうことなんで高いなと。
1000円少ないな
少ないと思いますね
現金ではないんですよね多分。
そうですね、クオカード
結構使い道が限られる宣言になるんですけども、あの、まあ、一応もらえるみたいなんですけど、
うーん、
まあ、実際にあのその条件ではないんですけども、一応英語とか他の言語がある程度話せるようでしたら、あのボランティアの幅が広がるみたいで、やっぱ日本語やとちょっと狭くなっちゃうよねっていう風になりまして、あのやっぱりその単位の問題っていうのは結構あのちょっとあの疑わしいところがあって、まあ、何単位もらえんねんとかいろんなとこあると思うんですけども、その単位を上げていいもんなんでしょうかね、実際。
それはダメでしょう。
ダメですね。ボランティアって自分でやりたいと思うから、
ボランティア、
ボランティア
なのに、
単位のために参加するっていうのはちょっと
なんか違う気がしますね。
まあ、もうその単位をもらえるからやるっていう学生やったら、そのやっぱり当然、まあ夏休みということもあるんで、あまり外で出歩かない人はあの熱中症とかなりやすいかなというふうな、もう正直暑いんで。
暑いの、そうですよね。なんか、1964年の東京オリンピックはなんか10月開催だったって聞いたんですけど、違うんですかね。
あ、そうですよ、10月開催で、なんかオリンピック競技大会公式報告書っていうのがあるんですけどそこにあの、まあ、ざっくり説明すると、夏の方が晴れてるから夏にやりたいのは山々だけど暑いからやめようって、ざっくり言うとそういう内容が入ってて、
そうですね、熱中症とか大変ですもんね、
だからやっぱり高齢の方とかだったら結構しんどい部分があると思うんで、その分学生に、
あ、学生来るんじゃないかな。元気って言ったらあれなんけど、若いからってことですね。
若いからまだ、ま、使えるかどうかで
使える
んじゃないですかね。
いやでも10月にまあやったのは構わないと思うんですけど、でもあのやっぱり64年と今の時代ってやっぱ温度差が全く違いますね、やっぱり
かなり暑いですよね、今
5度ぐらい違いますね。
あ、5度も違うんですか。
そうですね、最高気温が35度でもうめちゃめちゃ暑い日みたいな。
まあもう今40度でやっと暑くなったんやっていう風な感じになってまして、あのやっぱり10月にやるとなったら今台風とか 結構やっぱ
異常気象、この時期でしたらね、
異常気象の方がやっぱり多分あれなんで夏休みだったんかなというふうに思いまして、まあ、そのためにサマータイムとか今導入して、あのなんとか夏休みにやろうというふうに企画してるんですけども、まあ僕たちがね、あの起きる時間が当然早くなるんで2時間ずらすぐらいなんで、朝5時
通勤ラッシュとかもなんかならんようにとかいう話ですよね、確か。
そうですね、朝5時起きっすよ。でも
また
夜
行けないですか、
また泊まる場所問題が出てきますね。
泊まる場所問題、
結構あのやっぱこの課題っていうのはあの単位であったり、あの泊まるところっていうのは本当にこれ以上大きくなるような感じはしないんで、やっぱ日本狭いんで土地が全然ないんで、もうこれこの問題っていうのは結構深刻な問題かなというふうに思います。で、あの今やっぱり話していて、あの様々な課題があったと思うんですけども、やっぱりあのこう単位を与えることとかでその学生を誘うっていうのはやっぱりおかしいと思いますし、なんかせっかくなんで、まあ、やってみることも当然いいとは思うんですけども、あの自分がこれを機に何をしたいのかっていうのをもう一回考え直してからしっかりやるべきじゃないかなと僕は思いました。
うん、
やっぱりそうですね、あの今こういう課題が上がったんですけども、あのやってみたいと思いますかね。
宿泊場所を確保してくれるならやりたいと思いますね。
うん、あやっぱ暑さには一応大丈夫ということですね。
うん、そうですね、
で経験してみたいっていうのはあります、う
ん、一生に一度かもしれないんで、まあ、経験としてはいいですね。
この時期というか 今しかできないことの一番上みたいな感じなので、うん、
そうですね、では前半内容はこれで終了です。では後半も引き続き楽しんでください。
ラジオタックル。
ああ、本日はお日柄もよく龍谷大学に来たぜ。イエ
ーイ。
龍大ラジオタックル。
平成30年度、今年も龍谷祭を開催します。模擬展、フリーマーケット、展示、お化け屋敷、ゲストライブや人気 YouTuber も登場します。日時は瀬田キャンパス、10月27日土曜日、28日日曜日。深草キャンパスは11月2日金曜日、3日土曜日、4日日曜日です。ぜひお越しください。
前半に引き続き後半を始めさせていただきます。後半は前半とメンバーを変えてお送りいたします。後半のパーソナリティは
コミュニティマネジメント学科2回の森野と、
同じくコミュニティマネジメント学科2回生の今堀と、
4回生の谷と、
そして司会は2回生の小林です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さん聞いてください。
はい。
はい。
先日吉田寮の見学に行ってきました。
はい、
吉田寮、
吉田寮ってあのなんか最近話題になってる学生寮ですよね。
はい、そうです。
吉田寮ってどういう学生寮なんですかね。
じゃあ小林が説明いたします。吉田寮とは京都大学吉田キャンパスの吉田南にある学生寄宿舎です。正式名称は京都大学学生寄宿舎吉田寮で、ノーベル物理学賞を受賞した赤崎勇さんが住んだことがでも知られていて、現在約170人が入居しているそうです。105年という長い歴史があり、寮費や光熱費込みで1ヶ月約2500円ととても安いことも魅力ですね。
安いですね一人暮らし普通にするよりもだいぶ安い
ですよね。そうですね、
2500円ってなかなか考えられない値段ですもんね。で実際170人も入られてるんですね。
結構入られてるんですね。
住んでみたいですね。
でもなんか問題出てしまってるんですよね。
そうなんですよ。お金がないという理由で大学に行くのを諦めてしまう人が少しでも減らせるように、京大生だけが使う空間ではなくて広く開かれてきた共有空間になるように、当事者間の話し合いによる解決を大事にしてきた吉田寮ですが、2017年12月19日、京大側は吉田寮生に対して2018年9月末までの全寮制の退去を一方的に通告したそうなんです。
一方的ってなると、今住んでる人たちが
ちょっとしんどいですよね。ってなりますもんね、それやったら。
新しいお家探しとかもしないといけないですよね。
そうですね。しかも今まで2500円で住んでたら、
う
ん、
そうです
ね。何万個
か
住めないですよね。
そうですね。
吉田寮自治会は京都大学側に何度か交渉してきたみたいなんですが、寮生を退去させるという方針に変更はないという旨を強調されたり、9月14日の大学側からの通告において建設的な話し合いではなかったと評価され、交渉打ち切りを宣言されたみたいです。皆さんこの問題をどう、自分たちだったらどう解決していけばいいと思いますか。
そうですね、やっぱり思うのはやっぱその納得のいく話し合いっていうのをしてほしいと思いますね。一方的に言われるとどうしてもね、
ちょっとしんどいですね。それは
で、なんか理由がその建物が古いから危ないなどの理由とかも出たそうなんですが、そのもともとはその補修工事をするっていう形で合意が取れたらしいんですよね。まあ、そうなんですが、その副学長の方が変わられてからですね、具体的な話になるとなかなかその返答がもらえないっていうのになってしまいまして、まあ、その後急に強制退去っていうのが決まったそうなので、なんて言いますかね、その学生 の、 その私たちの立場からすると、急に今まで話し合って決めてきたものを、まあ、急に打ち切られて、まあ、出ていきなさいって言われるのはなんて言いますか、悲しいというか、
悲しいです
ね。せめて納得のいく答えっていうのを出してほしいって思いますね。
その今までしてきた話し合いによるこう成立がなくなってしまうのはやっぱり困りますよね。
そうですよね。小林はその大学側が勝手に決めるのではなくて、大学側と吉田寮の生徒さんたちがもっと話し合うべきだと思うんですよ。勝手に退去決められたら、私が吉田寮の生徒やったらもう怒り狂うし、もうなんでやねんってずっと言います
よね。そうですね。
それやったらもっと吉田寮に下宿してるその学生さんが吉田寮をもっとアピールすれば残ると思うんですよね、小林的には。
そうですね、その大学側が管理されてるのではなくて、まあ、吉田寮ってその学生たちの学生自治でやられてる寮じゃないですか。ってなったらもうなおさらですよね、大学だけの意思で決めるっていうのはさすがに暴力的だなっていうふうに思いますね。
さっき森野さんが言ってくれたみたいに、交渉打ち切りも勝手にされたみたいな。
そうなんです
よ。それもやっぱり話し合いができない状況に今なってるので、なんとかしたいですよね。
取り壊しの理由が、吉田寮はその敷地を結構贅沢に使っているらしくて、で新しく研究の等や留学生寮にしたいのではと吉田寮の方が言っていて、で吉田寮ってその寮の役割だけじゃなくて、その寮の中で子ども吉田寮っていう、その子どもと活動したりするバーや、その食堂の等があるんですけど、そこでなんか音楽活動とかしたりしていて、 で兄弟生以外の人も利用できて、でいろんな人と関われる場所なのに、
う
ん、
そういう
場がなくなるのはとても残念だなって
。残すべきやと思います、
ね、学生が寝泊まりしてるだけではないっていうところがね、
そういうことをアピールしないと。
やっぱ歴史も105年ですごい長いので、なんかそれを急になんかもうやめるっていうのはちょっと悲しいなって思いますね。
急に壊すのもちょっと日本の歴史をぶっ壊してるみたいな感じにも思いますし、ね、ちょっと私もそれはあかんなとは思いますね。で、吉田寮自治会では他の皆さんにも著名吉田寮のビラ配布、吉田寮の広報室を作っている吉田寮を続けたいというメッセージの入ったポスター、ステッカーを目立つ場所に貼る、吉田寮自治会を呼びかける行動に参加する、カンパする、責任者に声をかけるなど協力をお願いしています。
多言語への翻訳や通訳、ビラやウェブのデザイン、ビラ巻き、ビラ貼りや料理ひたすら出キャンしたり製本したりなどの単純な作業、皆さんの好きなこと得意なことなどで吉田寮を続けるための活動を支えてくれる人も募集しているそうです。
うん、私たちでもできます。できることはありますね。
そうですね、ビラ貼りとかならやりますよ、うん、あとなんかこれからその裁判みたいなのも起こるかもしれないので、お金だけでも出せるよって人も募集してるそうです。
そうですね、何かでいいからちょっと協力したいっていう風な気持ちはありますよね。
ところで森野さん、吉田寮の見学はどうでしたか？
私森野が9月29日に吉田寮の見学に行ってきたんですけど、もう本当にいろいろな意味ですごかったです。
どうすごかったんですか？それ
は普通に歩いてるだけでもう床がミシミシ言うんですよ。もうすごい、もうどこ歩いててもミシミシ言って、で何箇所かこうガタンってなる、もう抜けそうなところもあって、ドキドキしましたね。
落ちるかもしれない。
地震が来たら一発で壊れそうだから。
地震、大阪地震とか大丈夫だったんですか？
結構中庭のところの木とかも倒れたりしてて、もうすごいです。であとトイレがその男女兼用で、であのトイレ建てられたのが1889年らしくて、のなんか吉田寮よりも古くて、でそうです、トイレの方が古いっていう、吉田寮よりも
私たちが生まれる前ですね。トイレ
だいぶ大丈夫
ですよね。
いやもう寮だけでも105年ですからね。
そうですよね。だいぶ年上。
他にもその昭和19年の9月にその寮の中での防空演習が行われた部屋がそのまま残っていたり、寮を歩いてるだけですごい歴史を感じられました。でさっきも言ってたんですけど、宿泊も可能で、寮の方に声をかけて紙を書いたら泊まれるみたい でその宿泊費もそのちゃんとした値段が決まってなくて、カンパ制なんで、もうみんなのその心のあれで決まるみたいです。
すごい、
まあ、住むのはちょっとなんかまあ、汚いなって感じなんで
虫とかが、ね、出そうです。
でもなんか最近大掃除はされたみたいですよ ね、
そうですね。
結構なんかもうなんていうんですかね、なんかもうグレーの絨毯やみたいな感じで思われたら、実は白かったみたいなことは
めちゃくちゃ汚い
やったらしいですけど、大掃除されてだいぶ綺麗にはなったそうですね。
なんか興味のある人は一泊してみるのもいいと思います。
はい、吉田寮ではまだまだ見学を行っているそうです。日程は10月21日日曜日4時から5時、10月24日水曜日3時から4時、26日金曜日3時から4時、27日土曜日4時から5時、28日日曜日4時から5時と行っています。
やっぱ日本の遺産とか文化として残ってほしいですよね。
そうですね、まあぜひ一度見に行ってくださいっていう感じです ね、
行ってみます。
私も行ってみます。
私も行ってみます。
最後に龍谷大学学園祭の日程をお知らせしたいと思います。瀬田キャンパスが10月27日土曜日、28日の日曜日で、深草キャンパスが11月2日の金曜日、3日の土曜日、4日の日曜日です。様々な模擬展やイベントを行っていますので、ぜひお越しください。
龍大ラジオタックルではツイッター、G メールを行っています。ツイッターは龍大ラジオ、G メールは龍大ラジオ @gmail.com です。皆さんのお便りお待ちしています。今回のメンバーは桑田、武藤、佐々木、別府、小林、谷、今堀、森野でお送りいたしました。次回の放送は11月16日金曜日です。それでは皆さん、さようなら。
僕がやりたかったこと、あなたはきっとできるから。僕じゃもうできないことも、あなたはきっとできる。
ラジオタックル。
あー、本日はお日柄もよく龍谷大学に来たぜ。イエ
ーイ。
龍大ラジオタックル。